サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2だよ。
いろんなね、はい、活動を本当に一個一個詳しく伝えていきたいんですけど、はい、
少しでもね、はい、皆さんに情報として伝えできたらなと思っているのが、
はい、
まあ、最初に言ったレスキュー事業、
レスキュー事業、
ね、今、はい、幸せネットワークっていうんですけども、はい、ヤオは本当に特徴が非常に、はい、ありまして、はい、その辺お伝えするのと、
ぜひぜひ、
はい、あと居住支援法人ですね、はい、この2つは地域の方に今すぐでも必要な場合は動くことができますので、お伝えできたらなと思っています。
わかりました、はいはい、それではレスキュー事業というところなんですけど、
はい、
レスキューとは普通のレスキュー隊みたいなイメージなんですけど、
はい、
そうとは違うんですよね。
そうですね、
何を助けるのかなみたいな感じで、はい、ちょっと教えていただけますでしょうか、
はいはい、特徴を言いますと、まあ、はい、生活困窮者レスキュー事業という形にはなるんですけども、はい、まあ、生活にお困りの方ですね。どうしてもこういう福祉の事業って高齢者であったり障害者であったり生活保護の方っていうカテゴリーで分けちゃうんですけども、
はい、
この事業はもう、まあ、生活困窮、まあ、お困りの方っていうのが対象なので、
はい、
別に年齢も問わないですし、
状況、
そうなんです。
なるほど、
そういう事業にはなるんです。もともとは、ね、大阪府の社会福祉協議会さんが、はい、まあ、中心になって、まあ、事務局的な動きになって、
はい、
昔は社会貢献事業と言われてた、まあ、20年前に社会貢献事業っていう形で、はい、大阪府の中の老人施設部会さんが中心にこういう事業を始めたんです、
はい、
で簡単に言うと、まあ、生活に困ってる、例えば今日明日食べるものがないであったりとか、
はい、
家賃滞納してるとか電気ガス水道が止まってしまうというような、はい、本当に今すぐの緊急時の支援っていうのを、はい、それぞれの施設の施設長の判断で、
はいはい、
まあ、最大10万円までの現金はお渡しはできないんですけども、
はい、
10万円分の現物給付という形で即座にレスキューするというような事業になります。はい、特に、まあ、生活保護に申請をしても、はい、受理するまで 2,3 週間かかってしまうんですね、
はい、
その間、うん、食べるものがないであったりとか、
ね、
はい、今夏場やったら電気が止まるとね、はい、クーラーの問題とか、うん、まあ、
下手したらね、
はい、
死にますよ、ね、
そうなんです、
はい、
で小さな子どもさんとかがいれると、はい、特にね、はい、ミルクのこととかおむつのこととか、
はい、
いろんな課題が出てくるんですけども、
はい、
そういう適切な制度にはつなぐんですけども、そこまでの狭間の部分ですよね、はい、そういうのを給付する形にはなるんですけども、
はい、
この辺は八尾市でまたネットワークが作られてて、今19箇所の施設、
はい、
社会福祉法人の方が所属してるんですけども、
はいはい、
まあ、15箇所は特別養護老人ホーム、
はい、
八尾市内の全部の特養さんが、
はい、
15施設あるんですけども、
はい、
がチームとして入ってまして、
はい、
あとは先ほど母子生活支援施設ルフレ八尾であったり、
はい、
うちのサポート園にある八尾にある養護老人ホームですね、親愛、はい、寮、そこと、あと有尾の近くにある経費老人ホームさんですね、藤野里さんとか、
はい、
経費老人ホームの山並さんとか、そこ含めて19箇所が八尾の中でこういう生活困窮者レスキュー事業に所属していただいてて、
はい、
で特徴がですね、八尾の中で大きく3つのグループに分けたんです、
はい、
でそれぞれグループの中で幹事施設を置いて、
はい、
で幹事施設も輪番制で順番にこう変わっていくような、
はい、うん、
で地域で起こったケースがあれば、
はい、
例えばうちに相談が入っても、
はい、
うちのグループの幹事施設に相談して、
はい、
一緒に2箇所の施設が対応するというような、
はい、
ちょっと今ねこれ八尾方式と呼ばれてるんですけども、
そうなんですか、
そうなんです、
はい、
で、
はい、
社会福祉士の教科書にも受けるため の、はい、あのテキストにこの矢尾方式が載ったんですけども、はい、ちょっとここはあの自慢なところなんですが、これを
完全モデルプラン
なんですね。はい、そうなんですよ。支援モデルということで、はい、2カ所で行くメリットっていうのが、はい、1つの法人に、まあ、負担が集中しないということであったりとか、はい、例えば男女のペアができるんですよね、相談に乗るときに。でよく DV の、ね、はい、被害を遭われた方とか、はい、私が行くとどうしても男性なんで、はい、ちょっとね支援がなかなか進まないとか、はい、相談乗りに話しにくいとかっていうのも実際あるんで、はい、そういう時は他の施設の女性のスタッフの方に同行してもらって、はい、あのお話聞くとか、はい、でいろんなその分担しながらで経験しながら全体としてスキルを上げていくというようなちょっと仕組みもできつつあるところなんです。はい、これが幸せネットワークの矢尾方式になるんですけど、例えばあの先日も高齢の女性で一人暮らしされてる方が、まあゴミ屋敷、いわゆるゴミ屋敷状態になってたんですけど、そういうのも一つのケアマネさんが困ってたんですね。でもこの幸せネットワークの中でグループラインとかも作ってるんですけど、ちょっとみんな手伝える方来れませんかって、まあこんな感じの軽いノリっていうとあれですけども、気軽にみんなに声かけた時に、この時も7法人10人ぐらいの人が一気に集まって
すごいです、ね、
もう、はい、ゴミ屋敷をちょっと片付けたというような、それだけ八尾の中での横のつながりっていうのが強くて、はいはい、どうしても我々高齢者施設ですと、はい、家具家電とか生活用品がいただけるというか、はいはい、まあ、施設に入られる方とか、まあ、いわゆる お亡くなりになられた方とかで、
うん、もう寄付します
ね。そうですね。でもったいないものがあるんですね、はいはい、処分するには、はい、そういうのを我々ちょっと一旦譲り受けて、はい、必要な方にお渡しするっていう、まあ、八尾の中のちっちゃな SDGs とは思ってるんですけども
すごいですね。
そういうのもネットワークの中でしてまして、はい、これもねちょっとモデル的な形にはなりつつあるんですけども、はい、去年であればウクライナから来られた方とか、はい、まあ、今やったら難民申請されてるか外国の方とか、はいはい、結構八尾でね火事があるんですけど、はい、そういう時に木の幹のまま出てこられた方にそういう生活用品をお渡しするっていうような、そういう循環モデルも作ってるところなんです。
ただで提供するね。
そうです、はい、
どの辺多いですか。例えば冷蔵庫とか、はい、洗濯機とかいろいろあると思うんですけど、
は
い、
そうですね、その辺
テレビとか、
はい、そのあたりはもうメインでありますし、はい、あとはよくあるのが照明器具であったりとか、あ、まあ、はい、今やったらエアコンですよね。
エアコンも
でカーテンとか、はいはいはい、本当に食器からあのいろんな生活用品ですね、
はいはい、
一番最低限必要なのが本当に冷蔵庫とか洗濯機とか、はいはいはい、まあ、テレビとか、はい、その辺はねよくあるんですね、
はいはいはい、
あとは布団類とか、
布団類、
はい、そのあたりをストックさせてもらって、はいはい、ただあんまり古すぎると次お渡しするのも失礼なので、はいはいはい、ある程度5年とか7年以内っていう家具かあの家電であればね、
はい、
そういう制約をつけながら、はい、いろんな施設で管理してくださってて、はい、まあ、それもグループラインで、はい、今これが必要な方がいらっしゃるんですって送ると施設の
あ、うちありますよ、
はい、うちありますよって、
すごい
で皆さん持ってきてくれるんですよね、
すごい
そういう横のつながりが
、
特にねそういう施設のつながりっていうのは、はい、なかなかこれ他の市ではない、
ないですよね、
はい、その辺は特徴かなと思います。ま
あ、簡単にあのストック言い張りましたけど、はい、ストックも大変ちゃいますの
か。そうですね、場所とかいろんな管理は
そこまで運んで、
そうですね
結構肉体労働もあったり
ね。そうなんですよ、たまに本当引っ越し業者になったような、うん、はい、我々ある一定の家電製品はもう触れるようになってまして、は
い、
運び方であったり、はい、設置のやり方法とか、まあ、その辺はね、はい、あのこういう中で培ったそのスキルといいますか、
はいはい、
まあ、それは自分たちの生活にも生きていくので、はい、本当にまあ面白い中でやってるっていう感じですね。
だからもう立法館さんだけじゃなくて、はい、他の社会福祉法人さんもちゃんとスペース設けて、はい、
そうですね、
ストックしてくれてるみたいな、はい、
そういうところもたくさんあります。
すごいな、
はい、でもともとこの八尾方式が生まれた、
はい、
なかなかこんなことって他の市ではないんですけど、
はい、 いいですね、
いわゆるライバルじゃないですか、はい、他の施設っていう
のはですよね、
はいはい、事業の中ではライバルになるんですけども、もともと八尾市に特別養護老人ホームの、はい、施設長会っていうのがあったんです、
はい、
これが、はい、まあ、介護保険始まる時とかに、はい、その施設のトップの方がやっぱりどういう形で 進めていくかとか、もちろんそこには八尾市さんも入ってますし、
はいはいはい、
人口の形ですね、あの、はい、八尾の中の高齢者がどうなっていくかとか、施設がどれぐらい必要かとか、はい、まあ、そういう話し合いもあるんですけども、
はい、
その特別養護老人ホームの施設長会っていうのがもともとあったので、
は
い、そこのつながりが強かったんです。で、はい、その中で職員をお互いに研修で派遣したりとか、はい、施設間の交流として、
はい、
あとは合同で研修行ったり、まあ、施設長も含めて海外研修とかもあったんですね、はい、韓国とか台湾とか、はい、他のこういう介護保険ではない高齢者そういう支援を学ぶというような、
はい、
そこに職員が行ったりとか、そういう普段から横のつながりというか協力体制ができてたんですね、
はいはいはい、
で合同で研修したり災害時の協定を結んだりとか、
はい、
その辺はそういう土台があってたので、
はい、
幸せネットワークレスキュー事業でも職員同士が普段からこう顔の見える関係づくりができてて、
はい、
何かあった時に助けてもらったりとか、
はい、
そういうお互いに助けられの存在にはなってるのかなって、これは大きな特徴かな。
すごいですね、
この辺りはね。
養子自体もその割と温度とって、
そうですね、
肩振りするような、
そうですね、
割とそういうシーンも割と珍しいんじゃないですか。
そうですね、あの、はい、八尾さんもそうです、まあ、行政の方ですよね、はい、あとは社会福祉協議会さんも、
はい、
やっぱりこの辺がと民間の我々みたいな社会福祉法人とかが、
はい、
やっぱり一緒にやらないと進んでいかないんですよね、はい、で、はい、特に行政の方は今年の4月には重層的支援体制整備事業っていうのを八尾市さんが始めたんですけど、
はい、
これは本当にレスキュー事業と同じような感じの断らない相談支援になるんです、
はい、
ですので対象者限らずいろんな支援を、あの、ネットワークを使って考えていくっていう形になるんですけども、
はい、
そういうのは八尾市さんが地域共生推進課っていうのも立ち上げられて、
はい、
市の中の、はい、例えば生活福祉課とか保健所とか、
はいはい、
障害福祉課とかそれぞれ、ね、はい、カテゴリー別に分かれてるんですけども、それを集約するような、
はい、
そういう部署も作られてるので、そことも日々協力しながら相談しながら進めてる、はい、結構その官民含めてね協力体制で、特にね八尾市の、
はい、
今おせっかい日本一っていうのが、
何ですかそれ
第4次八尾市地域福祉計画になるんですけども、
はい、
その中で大きなテーマが誰一人取り残さない幸せを感じる共生の街、
はい、
でおせっかい日本一を目指してる、八尾市さんがこれを挙げてくれてますので、
はいはい、
我々はこれに沿ったそのおせっかいをさまざまな協力を一緒にしてるっていうような、
はい、
まあ、八尾というか河内の特徴でもあるね、
はい、
そのおせっかいっていう、
はいは
い、どうしてもなんかマイナスなイメージもおせっかいってあるんですけど、
そうじ
ゃなくて、これもね、はい、いろんな大学の先生とかも言われてたんですけど、うん、
はい、
おせっかいっていうのは、
はい、
節度ある介入、
はい、
せっかい感じで節度のある介入、
はい、
だからその辺は、はい、いわゆる鬱陶しいおせっかいじゃなくて、
はい、
本当に温かみのある地域の中の力っていうのを引き出せるように、
はい、
八尾さんも考えてるっていう、
なるほど、じゃあこれ官民一体となって、
はい、
レスキュー事業、まあ、七色さんも、
はい、はい、
通してその辺は結構他の市に比べて出来上がってるということで、
はい、
まあ、とりあえず今ゴミ屋敷とか生活困窮者の方が実際いたとしたら、
はい、
つなぐ人っていうのがちょっとまだ僕的にはぼやっとしてて、
はい、
ケアマネさんとかですか、
どあ、そうですね、いろんな方から
とかいろいろあると、
そうですね、はい、本当に地域の中からお声が上がることも多いですし、
はい、
それぞれの相談窓口から相談が来るっていう流れが多いですね、
あ、
まあ、ケアマネさんであったり地域包括の方であったり、
はい、
あとは役所の生活保護の窓口であったり、はい、一番多いのは、
はい、
八尾市の社会福祉協議会さんが、
はい、
そういう生活困窮の方の相談窓、まあ、コロナの時もそうだったんですけども、まあ、貸し付けであったりとか、はい、いろいろなそういう事業につなぐっていう大きな窓口があるんですけども、
はい、
まあ、そこから、
はい、
適切な制度にはつないでくれるんですけども、
はい、
もちろん本当に今日明日食べるもんがないとか、電気ガス水道が止まってるとかってなるともう待ったなしなんですよね、
うん、
そうですね、そういう時は、
はい、
我々の事業の方につないでいただいて対応するというような、
はい
はい、ですので、うん、ご本人から直接っていうのはなかなか周知ができてない部分もあるんですけど、
なかなか、ね、これからですよね、
そうですね、うん、まあ、いろんな相談を受けるところから 改めてこう、はい、相談が入るっていう流れが多いですね。
なるほど、はい、まあ、本人からもね、はい、こういうとこ相談窓口あるよっていうのが分かればね、
そうですね、
なんとかね、そのままで告知していきたいと思いますけれども、はい、はい、ありがとうございます、はい。七色の支援事業の中のもう一つご紹介お願いします。
はいはい、居住支援法人っていう活動です。はいはい、これは住まい探しですね、はい、施設も含めてなんですけども、うん、はい、まあ、今のお家から引っ越すとか、うん、はい、いろんな課題がある方がお家探しするんですけども、うん、ね、なかなか地域の不動産店行かれても、うんうん、例えば高齢者、まあ、で一人暮らしでなったりすると、うん、はい、弾かれることが、うん、まあ、あるんですね。はい、で障害をお持ちの方で車椅子を乗られてるってなると物件数も少ないですし、まあ、外国人であればそういう近隣トラブルであったりとかそういう懸念があるので、仲介業者さんが OK でも大家さん、オーナーさんが拒否するっていうケースもまあまだあるんです。
ちょっと問題になってますね。
そうですね、はい、その辺がまあ国の方も課題ということで、はい、居住支援法人っていうのを作ったというか、はい、今進めてるところになるんですけども、はい、まあ、うちもその流れで、はい、もともとレスキュー事業でもお家探しとか、はい、まあ、ケアマネの皆さんも誰もそういうお家探しっていうのはなかなかしてくれる部署がないんですよね。
はいはいはい、
役所に相談してもそういうのはちょっと対象外ですし、民間でいうとやっぱお金かかってきたりするので、ケアマネさんとかももう少なからず動いてはった方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、うちも法人としてそういうのもしてたので、まあ延長上でその居住支援法人っていうのも取得しまして、今活動をしてるんですけども、で、まあ、うちの場合は専従の職員も一人つけることができまして、八尾の田村正和っていうんですけども、これあの本名なんです。
あ、ほんまに、
はい、ほんまに田村正和って言って、これあのいろんなところでちょっとネタにはさせてもらってるんですけど、最近でも田村正和を知らない世代が若手には通用しないんですけども、まあ、漢字は違うんですけど、はい、あの田村正和っていう職員が、はいはい、あの専属でお家探し、はい、今田村不動産と呼ばれるぐらい今頑張ってるんですけど、
民法会所属の田村不動産、
はいはいはい、これもやっぱりいろんな課題を抱えた方がやっぱりお家探し相談が多いんですね今、はい、本当に多くて、はい、ただ先ほど言われてたように簡単に言うとややこしい人を住まわすのはっていうので、はい、オーナーさんがどうしても、はい、毛嫌いしちゃうんですよね、はい、でも、はい、あの我々みたいなのが間に入って何かあった時にはうちが適切な対応するし、
はいはいはい、
うちがずっとこの支援するっていうのはなかなか難しいんですけども、はい、適切な制度につなぐ、はい、例えば高齢者であれば介護保険ケアマネージャーさんとか、はい、まあ、障害をお持ちの方であれば相談事業所とか、
はい、
本当に適切なところにつないで、はい、つながってるので、はい、何かあった時には対応しますっていうのをオーナーさん側にもお伝えして、林保官さんが間に入ってくれるんやったら貸していいよという、うん、まあ、私たちスーパー大家さんって呼んでるんですけど、うん、そういう方たちが増え、そうなんですよ、はいはい、八尾でも増えてきまして、
あ、増えてきますか、
はい、これはもう田村正和の実績のおかげかなとは思ってるんですけど、
はい、
もうあんたが言うんやったらいわゆるどんな人でも住んでいいよって言うてくれる方が本当に増えまして、まあ、その分我々もオーナーさんに迷惑がかからないようにいろんなこと、前もねペット問題があったんです、
はい、
精神疾患を患ってる方がペットと過ごしされてたんですけど、
はい、
ちょっと体調崩されて、まあ、入院になったと、
はい、
でワンちゃん1匹残っちゃったんですね。
誰が世話する
の？そうなんです、はい、で保健所とか八尾市も相談するんですけど、
はい、
やっぱりワンちゃん引き取りって難しいですし、はい、まあ、警察とかもいろいろ相談したんですけど、はい、なかなかなくて、うん、で民間のそういう保護、
はいはい、
団体さんにも相談したんですけど、やっぱり30万、はい、40万かかっちゃうんですね。でその時に、うん、はい、真夏やったんです、
はい、
でお家の中にワンちゃん残ってるので、
はい、
毎日私とその八尾の田村正和とか順番に排泄物の処理とか、
ね、
まあ、は
い、
それは本当に大家さんに迷惑かけたらダメなので、は
い、
頑張ってたんです。
せっかくスーパー大家さん
そうなんです。でもただねそれをずっとするのもおかしな話なんで、はい、いろんなところに相談してたら、はい、まあこういう七色の活動って本当にいろんなつながりがあるので、はい、その中で、まあ、ボランティアでうち預かっていいよって言ってくださった方がいらっしゃって、はいはい、で入院期間中、はい、その方が無償でワンちゃん預かってくれてたんですね、はい、すごい、はい、そういうので、まあ、そういう大家さんに迷惑かけないっていうのも一つ大きな事業の柱だと思うので、うんうん、それを進めています、
は
い、あ、
いやそのね世間からしたら大家さんも悪者みたいに聞こえますけど、ね、はい、やっぱりその孤独死とか ね、
そうですね、
されて特殊清掃とか入って、はい、発見がね1週間後で匂いが何やらで、はい、そっから次の人借りてもらえないじゃないですか。
そうですね、事故物件になっちゃうのでね、
そんなことになっちゃったら大変なんで、はい、入り口からシャットアウトしてるんですけど、
そうですね、
やっぱりその先入観で、はい、やっぱりこうヘルパーさんが週2回入って見守りしますよとかね、はい、そういうこともやっぱり知らない大家さんもいてると思うんですよ。
そうですね、はい、
そこをちゃんとリポカさんがやってくれるとすごい、うん、いうことかなと思うんですけど、
そうですね、まあ、うん、空き家対策というかね、はい、まあ、そういう課題もある中で、うん、はい、うちもその、はい、今八尾の先ほど言ってた地域共生推進課っていう、はい、まあ、断らない相談とか、はい、いろいろ進めてるところの、はい、まあ、課長さんが一つキーになる言葉をずっと言ってくださってるのが、はい、八尾で親、八尾で親に、
八尾で親、
はい、上から読んでも下から読んでも八尾で大家って言うんですけど、子育てするなら流山っていう千葉県の流山市が子育て施策ですごい成功事例があるんですね。いろんな子育てのそういう支援をすることで人口が増えて住みやすい町になってるっていうのがあって、八尾も今もともとね27万都市って言われてるのが今26万人切るぐらいの人口減少あるんですけども、いろんなこういう住まいの相談とか子育ての相談とかいろんなことをやることで八尾の中で親になれると、
はいはい、
じゃ あ、 あの、はい、若い世代も入ってくるし、はい、地域も潤っていくっていう、はい、いろんな課題が解決できるっていうキーの言葉をいただいてまして、
はい、
それを我々も、まあ、賛同といいますか、はい、一緒にやっていこうという形で、はい、この辺も進めてるところなんです。やっぱり住まいの問題って生活の本当に基本中の基本の部分なの で、
はい、そうですね、
そこはあの積極的に進めているところです。
だから老老介護なって団地の5階住んでて、はい、エレベーターないですよって、はい、1階住みたいけどそんな申し込んでも1階は全然当たれへんし、はい、そんな方いっぱいいらっしゃると思うんですよね、はい、
そうですね、よくあるんで、うん、住み替えですね、うん、老朽化、お家がもう立ち退きであったりとか、はい、もう取り壊すから、
はい、
でも次探すのっていうのは、はい、本人さんたちがしないといけないんですけど、うん、なかなかそれは見つけられない出ないですし、まあ、期間が決まってるとか、
はいはいはい、
いつまで出ない、出ないといけないとか、さまざまな本当に課題があるんですけども、はい、そういう時に、まあ、ご相談いただいたら、うん、まあ、その方に応じた住まいを、はい、まあ、八尾市にも限らずに調整するっていうのが、はい、居住支援法人の仕事にはなってます。
はい、じゃ あ、 あの居住支援とかもこれから本当楽しみなんですけど、はい、これからのそういう予定みたいなのあります？
そうですね、今本当に地道に実績を田村正和が積み重ねてくれてるんですけども、はい、どうしても今本当に相談が多くて、
はい、
我々だけでは対応がしきれない状況にはなってきてるんです。
なるほど、はい、
ですので、はい、今あの八尾市さんとか、はい、社会福祉協議会さんとか、はい、いろいろな他にも居住支援法人取得してること方もいらっしゃいますので、団体さんもいらっしゃいますので、はい、そこと協力しながら、はい、八尾市の中で居住支援協議会、まあ、法人だけじゃなくて協議会を作ろうという形で相談を進めています。
こちらは一方館さんが、はい、こう温度取りみたいな、
あ、そうですね、うちもそうなんですけど、はい、八尾市の先ほど言ってた地域共生推進課の方であったりとか、はい、八尾市の社協さんとか一緒になって、まあ、はい、普段からこう連携してますし、はい、やっぱり住まいの問題っていうのはここが中心になって今取り組んでるところなので、
はいはい、
もう本当リアルタイムに大変なところだっていうのを皆さん認識してくださってまして、
はい、
一緒になって今協議を進めてるところなんです、
はいはい、
ですので協議会ができると、はい、まあ、より その周知しやすくなります、あの、うん、皆さんに周知しやすくなりますし、はい、いろいろなうちの法人だけでは解決できない、はい、例えば保証人問題とか、はい、緊急連絡先の、
うん、はい、
お住まいにはそういうのが課題っていうのがあるんですけど、そこはやっぱり我々だけでは解決できないんですけども、うん、はい、協議会の中で議題にして、はい、みんなで話し合って、はい、例えば八尾市の中でこういう制度まではいかないとしても何か、うん、まあ、条例っていうのも難しいとは思うんですけども、先ほど言ってたスーパー大家さんみたいな方が困らないように協議会が自体がついてることでやっぱ安心感にもつながりますし、まあいろいろなそういう課題の解決っていうのは協議会では話せるかなと思ってますので、そこはまたあの今進めてるところにはなります。
そこも進めてもらいたいんですけど、はい、今本当に移りたくて、
あ、そうですね、
断られて困ってる人ってどうしたいですか、はい、
そうですね、うちの八尾林保館のホームページとかにも、はいはい、居住支援法人のことを載せていますので、はいはいはい、これは、ね、あの国土交通省から、うん、はい、あの補助金もらってる事業ですので、はい、そういうところもやっぱり周知しないといけないんですね、はい、ですので、はい、そういう住まいのお困り、はい、要配慮者っていうのが対象になるのでね、はい、まあ、ご自分で不動産で回って物件探すっていうのはできる方はそちらで進めてもらいたいんですけども、はい、なかなかそこがちょっと難しかったりとか、はい、手助けが必要な方であれば、うん、あのホームページとか見ていただいたり、まあ、八尾市さんとか社協さんとかに相談してもらったら、はい、そのあたりの方は居住支援法人の存在をもう分かってくださってますので、はい、つないでくださると思います。
まあ、気軽に市役所行って、はい、まあ、手に入れたら
そうですね、
なんとかなるみたいな、
そうですね、そこからいろいろアセスメントさせてもらって、はい、本当にどういうところが必要かっていう、はい、どうしても住まいの問題で相談を受けるんですけども、はい、結局住まいの問題じゃなかったっていうケースも多いんですね、
はいはい、
そこは我々普段のこうレスキュー事業とかいろんな、はい、事業をする中で、はい、アセスメントをする力っていうのは、はい、田村正和も持ってますので家の問題ではなくて、はい、その前に、はい、その裏にある課題であったりとか、はい、問題を考えて一緒になって、はい、その解決にっていうのも、はい、居住支援法人の一つの仕事になってますので、はい、住まいだけではなくても、はい、相談していただいたらなと思います。
いや、いろいろ語り出したらね、七色のどの事業もすごいから何ぼでも語れる感じなんで、またねお忙しいとは思うんですけど、ちょっと久保田さん死ぬんちゃうかな、
いえいえいえ、
ちょっと心配なんですけど、
はい、大丈夫
ですか、
はい、
あの心配なんですけど、ちょっとねお時間作っていただいて、その田村正和含め ね、
そうですね、
ちょっといろいろやってること、これもう正直ね僕伝えなんて思った
い
ない で本心で思っちゃったんで、
はい、
ちょっとまたぜひねお時間作ってお越しとかね、はい、話聞けたらと思いますので、
ありがとうございます、
はい、今日はどうもありがとうございました、はい、林保館の あの久保田さんにお話を伺いました、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。